大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、 あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一心情を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかった。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。主よ、どうしてでしょうか。どうして御子を与えられたのでしょうか。人は何者なのでしょうか。あなたは全地を良いもので満たし、人を良いものとして作られました。しかし人はあなたと共に歩むことを拒み、自ら闇の中に生きる道を選びました。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かって歩むものでした。あなたの御子が痛めつけられ、苦しまれました。御子が死ななければなりませんでした。それをふと深い闇の中で、治らない、救われない罪の中に生きるものでした。どうして御子に負わせられたのでしょうか。あなたの御子もあなたの御心に従って、激しい苦しみの跡を見て満足し、十字架を引き受けてくださいました。人が再び生きることを喜ばれたという真実は、なんと力強い福音でしょうか。今は主の十字架が私たちの光となっています。主の裂かれた肉が、流された血が、私たちの足元を照らしています。私たちは生涯十字架に従っていきます。この願いを確かなものとしてくださいますように。そして今、私たちは御子が人の手に取られるその日の晩餐を記念し、礼拝をしています。御子は私の肉を食べ、血を飲みなさいと言われました。どうかこの礼拝を通して、悔い改めるべき人が悔い改めに導かれますように。もう一度主の聖餐の意味を吟味し、御子のへりくだった柔和な心へと立ち返らせてください。私たちのこれからの歩みが、悪とやこしまのパンダネを捨てて、純粋なキリストの肉と血が指し示す生き方へと進むことができますように。御子があなたの皆を聖とされましたように、どうかキリストに従って生きる私たちを通して、あなたの皆が聖とされ、あなたの御業が褒めたたえられますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。 アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第13章12節から20節、新約聖書194ページです。ヨハネによる福音書第13章12節。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか師とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したか分かっている。しかし、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく、ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく、私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。
主イエスが取られる時が近づき、主は弟子たちと共に、いわゆる最後の晩餐、私たちの間では聖晩餐と呼ばれる夕食の席に着かれました。ところがその時、主は食事の席から立ち上がり、上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれ、そしてたらいに水を汲み、弟子たち一人一人の足を洗い、手拭いで拭き始められたのです。自分の家に来られた客人に足を洗う水を提供することは、当時のもてなしの一つとして聖書の中では描かれています。その場合、客人は自分の足を自分で洗うのが一般的だったと思われます。また人の足を洗うことは、当時はしための仕事、召使いのすることと言われています。しかし、主イエスと弟子たち一行には彼らに使える召使いはいません。この時もし召使いがいたなら、召使いは主と弟子たちのためにその汚い足を見るや否や、足を洗うための水やタオルなどを用意したことでしょう。しかし今、主が立ち上がりました。召使いの心で弟子たちを見ておられたようです。上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとい、たらいに水を入れ、弟子たちに近づかれたのです。召使いが見るように、弟子たちの足が汚いままだからと一人一人の足を洗われたのです。ところで、ペテロは、主は自分の足を洗おうとされたとき、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言い、 それを拒否しました。私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われると、ペテロは私の足など決して洗わないでくださいと言って、主の前に自分の足を出そうともしなかったのです。主は今は分からない、後で分かるようになる、もし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになると答えられ、ペテロの足をも洗ってくださいました。今は分からない、後で分かるようになる、私の足など洗わないでくださいと、主である方に足を洗ってもらうなんてとんでもない、自分の主、自分の死に対するペテロの謙遜、それはわからないことではありません。しかしこの謙遜は、例えば自分の仲間であるヨハネの足を洗う、ヤコブの足、トマスの足を洗うことができるという意味での謙遜、へりくだりではありません。むしろ一人の召使いのように仲間の足を洗うことなどできないからこそ、そのようなことを主にさせるわけにはいかないという意味合いでしょう。当時誰が一番偉いかと互いを見計った弟子たち、その彼らに仲間の足を洗うことは屈辱と思われることです。私はこの人の召使いではないと、そういう心です。自分にはできない、むしろ人はそのような召使いにならないために必死になって偉くなりたいと努めるのではないでしょうか。弟子たちもそういう心で自分の足を洗われる召使いのようになられた主を見ていた。すると当然それはとんでもないことに見えるのです。しかし主イエスにそれはとんでもないことでも難しいことでも屈辱でも何でもないことでした。皆さん、召使いにとって主人の足を洗うことは難しいことでも屈辱でも何でもありません。当然のこと、なすべきことです。そして人の足を洗ったからといってこの人は本当に謙遜な人だねと言われたり褒められたりすることもありません。当然のこと、なすべきことをしただけだからです。人の足を洗うことはそのように召使いがへりくだりをへりくだりとも思わず当然のこととしてなすことです。そこに真実なへりくだりがあり、我が主のへりくだった姿が見えるのです。とともに、偉くなりたい、高ぶっている人の心では真に人の足を洗うことはできないのです。洗ったとしても何とも思わないことではなく、当然のこととしてもなく、自分は大したことをしていると、自分はへりくだっていると、どこかわざとらしいものとなるのです。今日主は弟子たちの足をきれいに洗われました。それを当然と思う召使いのように。もう一つ召使いについて話しますと、召使いは常に主人の必要を注意深く見るのです。今主人に何が必要なのか、時にかなった必要、助けを考え、何を準備しておけばよいのか、また必要な時には近くにいるものです。召使いは常に自分のことより主人のことを先に考えるのです。これまでの流れをもう一度思い返しますと、誰一人自分たちの汚い足を洗うために水を汲んでこようと思うものもなく、他の弟子たちはともかく主の足を洗うために率先して動く人さえいませんでした。その必要を見る人はいませんでした。仲間の足を洗うどころか、 仲間たちが自分の足を自ら洗えるようにと水を汲んでこようと思いつく人すらいなかったのです。皆さん、この世は自分のことを先に考え、自分を中心に周りが自分の必要を満たしてほしい、またそういう人を喜び、そういう人が近くにいてほしいと思うのです。神様さえ自分のため、自分の必要を満たす存在としてと存在にしてしまう人間の姿も見るのです。人間の心はどれだけ偉くへりくだりを知らないのだろうかと思うのです。今日主イエスが互いに足を洗い合いなさいと言われたのには、そういうこの世の在り方のようではなく、召使いのように自分のことよりも相手のことを先に考え、人の必要を満たし召使いのように使えることを当然のこととする、そのへりくだりを身につけるようにという意味があると思われます。主はそういう彼らのために召使いのように彼らの足をきれいに洗ったのでした。ところで、私たちはこの主がなされた技を弟子たちに教えるための技とだけ思う嫌いがあるかもしれません。しかし一つ見過ごしてはならないことは、そのような教える目的以前に主イエスは弟子たちの足をご覧になり、その足が汚いから洗おうとされたということです。それが結果的に拒否するペテロや、それに驚く他の弟子たちへの教えにつながったと見るのが自然だと思います。汚い足を清くしたい、きれいに洗ってあげたいと。主が弟子たちの足を洗い終えられると、上着を着て再び席について言われました。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。召使いである私があなたの足を洗ったと言われていません。主であり師である私があなたの足を洗ったと言われました。しかも洗い合わなければならないと教えておられるのです。召使いだから足を洗い合わなければならないということではないのです。主であり師である私が足を洗ったのだから、足を洗い合わなければならないと言われたのです。それが偉い人がなすべきことである。すなわち誰でも偉くなりたい者は人の足を洗う者になる。それは召使いの仕事ではなく、それこそ偉くなる人がなすべきこと、心と教えておられるのです。3年ほどの年月を主は12人の弟子たちと行動を共にされました。3年人と共にすると、例えばペテロの性格、癖、欠点などいろいろと見えてくるのです。特に今日仲間のために水を汲んでくるようなことも思いつかない弟子たちは、互いに足を洗い合うどころか、人の欠点をいろいろと見て知っているからこそ互いの足を洗えないと思うのです。自分の目で見てきたものが多いから、その人の召使いのようにはできない、なりたくない。彼らは共に主と過ごしながら、毎日目で見て手で触れ、へりくだった主を知っているはずです。主の言葉、その教えが生きた主のお姿として現れていたのです。今日だけではなく、召使いのように 彼らの必要、人の必要を見て満たされる主を見たのは多かったのです。それでも心が鈍く、主が十字架を目前にしている時でさえ、誰が偉いかと議論していたその愚かな弟子たち、このヨハネの福音書13章はそのような弟子たちを主がこの上なく愛し抜かれたと始めています。厳密には最後まで愛されたという文章です。そしてキリストはこの13章で、互いに足を洗い合いなさい、また互いに愛し合いなさいと教えておられるのです。3年間のお働き、多くの人が主に従いましたが、その中でもこの12人を最後まで愛され、最後に11人を残されたのです。主がその彼らに最後に求められたのは、互いに愛し、互いに足を洗い合う、互いに愛し合うことでした。全世界の人を愛せようではなく、11人が互いに足を洗い合うことでした。それが現実にならなければ、全世界のために愛の技に生きるということは大言壮語に過ぎないものです。皆さん、主は11人を残されたこと、彼らを最後まで愛し抜かれたことを心に留めたいのです。主イエスは3年の間、心の鈍い彼らと共におられました。主がご自身を忘れて、日々人のために働かれるお姿をこれまで見てきていながら、いまだに仲間たちの汚い足を見て水を汲んでこようとさえ思わない。むしろ誰が偉いかと互いを見計る愚かさ。しかもこの後、主が身柄を捕らえられるとき、全員ご自分から離れていくことを知っておられるのです。イスカリオテのユダはご自分を売り渡し、ペテロは三度ご自分を否むことをご存知です。それを知っておられながら、一人一人の足を洗われたのです。今はわからない、後でその意味がわかるのです。愚かだからこそ、最後までその愚かな心がへりくだるようにと導かれた主の深い御心、十字架の死に至るまで自分たちのためにへりくだられた主、そのようにして自分たちの足を洗ってくださったことに気づくのです。主イエスはそのようにされて11人を残されたのです。3年間最も身近にいたからこそ、あいつの足を洗うことはいや、できない。主であり、死であるキリストは、彼らの愚かさゆえに、すべてを知っておられ、最後まで彼らの足を洗ってくださったのです。2020年に、聖書の夕べに出ていた他教会の若い男女が、その年の夏に品川教会で結婚式を挙げました。式は私ではなく、彼らが所属している教会の牧師が行われましたが、彼らは聖書の夕べで聞いたこの13章の内容が心に残ったようで、結婚式の中で互いに足を洗い合うことを順序に入れていました。彼らに話したのは、夫は妻を愛するようにと、妻は夫に従うようにと言われている。一人の人を最後まで愛し、一人の人に最後まで従い仕えることがどれだけ難しいことか、知れば知るほど難しい。裏切られることがあっても、 その人を最後まで愛し抜くことができるか、最後まで従うことができるか、高ぶっている心では決して成し得ない、主イエスの心でなければ成し得ない。ぜひ最後まで愛し抜く、従うことを人生の最後まで全うしていただきたいという内容でした。最も近いからこそ難しいのです。しかし難しいのは相手が愚かだからではなく、自分がへりくだった主の心ではないからです。主イエスは弟子たちになされたその同じ御心で私たちのために十字架についてくださいました。そして未だに愚かな私のために、私がご自身のようにへりくだった心で人の足を洗う、最後まで人に仕えるようにとされるために、今も上からではなくへりくだった召し使いの心で私たちを導いておられます。皆さん、互いに足を洗い合いましょう。最も身近な人の足を大したこととしてではなく、なすべき当然のこととしてなしていきましょう。私たちが主イエスにそうしていただいたように、主は弟子たちの足を洗い終え、彼らと食事をされました。晩餐の前に主イエスが弟子たちの足を洗われ、互いに足を洗い合いなさいと言われたのです。これから聖餐に預かります。晩餐の前に語られた主の御言葉を心深く抱き、その意味を吟味し、聖餐に預かりたいと思います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、へりくだった心に天の国がある、この知恵が御子の十字架を通して知らされたこと、なんという恵みでしょうか。教会はその歩みのために召されたことも、なんという恵み、特権でしょうか。どうか私たちの心を清め、隣人を自分のように見ることができますように。御子の肉を食し、血を飲みます。私たちも血と肉に表されたキリストの技に預かって生きることができますように、私たちの心を捉えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れてください。
世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安を与えてください。
Thank you. 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。